ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、たれたれ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さてさて、私ゆうまですね、ラジオでもちょいちょい最近言ってますけども、部屋の模様替えをしておりまして、先日テレビがね届きました。この話したっけな、ごめん、してたら何回ももうボケてきてるかもしれませんが、今まで結構ちっちゃいテレビだったんですけども、大きいテレビ、まあ言うても48インチのテレビを購入しまして、しかもなんていうの、液晶テレビをずっと使ってたんですが、今回有機っていう、なんかこの画面を映す粒子が細かいやつ、そう、電気の電気のってざっくりしてますけど、だからなんか結構こう凹凸というか、映像がくっきりはっきり見えて綺麗って言われて、そちらの方を購入させていただきまして、で使ってるんですけど、いいね、大きい画面ってって本当に思う。見やすいしさ、でこう首が触れるテレビにしたので、すごくなんかね、どこに行ってもというか、リビングの中でもこうどっち行っても見れるといった形で見てるんですけれども、なんかねリモコンもね、どんどんこう新しいものって軽量もこう軽く感じる。なんか持ってんのかなっていうぐらい、この今のテレビのリモコン軽くて使いやすいですし、なんかとっても大好き。もう YouTube とか Netflix とかもね、見るときなんかもすごくこう大画面で見れるから嬉しいなと思って楽しんでるわけなんですけれども、そんなテレビでですね、ちょっと72時間というドキュメント72時間という NHK のねドキュメント番組が僕は大好きなんですが、私の地元大阪のスーパータマレを密着したやつがやってまして、72時間ね、もう72時間約3日間ずっとその一つのスポットでカメラを回して来るお客さんであったりとか、いろんな人にこうインタビューをするといった番組なんですけど、いろいろね、大阪 その24時間やってるスーパータマレという私の地元にもございました。本当に安いんですよ。お会計が1000円以上買ったら目玉の商品、まあ言ったらお豆腐とかね、納豆はなかったかな、あと何があったかな、なんかね、まあ豆腐はあったな、あとこんにゃくとかね、が1円で買えたりするんですよ。目玉商品が1日それがね3品5品ぐらいあったりとか、面白いお店なんですけど、すっごくねビジュアルも派手で、入り口なんかも、そんなスータマの天神橋筋6丁目って言って、まあ梅田近くの商店街の中にあるスータマの特集をやってたんですけども、いろんな人生がね聞けますよね。なんか一人の人はおばちゃんなんですけど、もう72歳やけどホームヘルパーをやってて、50歳の頃からホームヘルパーについて、でもう片手っていうかちっちゃい時になんか家の農家で野菜を切ってったか何やったかな、なんかカッターで指が全部落ちちゃったんだって、そのねおばちゃんがちっちゃい時に。で入院したら足がない人とかおったりして、私はもう固定指だけでもよかったわって言って、いろんな人にこうやってパワーをもらって生きてきたって言うんですけど、でもうお金とかじゃないと、自分はこうやって体を、指がない時にいろんな人に手を差し伸べて助けてもらったと生きてきて、だからこそ私は今ホームヘルパーとして体の不自由になった人たちとか、そう体で困ってる人を私はが今度は体でお返しするんだって言うんですよ。もうすごいなって思って、僕もだからいろんなね道とか駅とかでもそうだし、困ってる方がいたらすっともっとなんか自分ができることがあるのかなって考えて、迅速に俊敏に動ける自分でいたいなとかも思うし、あと他にね26、7歳の子やったんかな、ちょうど就職の時にコロナになったと、で空港航空業界で働きたかった本当は、今は居酒屋さんの副店長みたいなのになってるみたいなんですけど、3年間勤めて、ちょうどグランドスタッフになりたい時にもう航空会社みんな採用しなかったじゃないですか、もうコロナでね旅行が業界も全然ダメだったから、だから自分の夢が絶たれて、 どうしていいかわからん時にアルバイトかなんか働いてたその居酒屋さんの店長さんに声かけてもらって、うちでよかったらっていうので、なんだかんだ勤めてると。なんでこんな続いてるんですかって言ったら、やっぱお客さんが来て、いや、あなたに会いに来たよとか、それが励みになるって。私も飲食業をやっててすごくその気持ちもわかるし、なんか慣れなかったけどそのね夢には、けど今この時の流れ時代に乗っかった上で、うん、自分の幸せを見つけていこうと思いますって、すごいしっかりした、うん、ことを言ったり、あともう80歳ぐらいの82歳だったかな、おじいちゃんで、昔はなんか機械メーカーの修理の業者かなんかで働いてて、全国飛び交ってたんだって、忙しくて。で奥さんと子供3人持ったんだけど、なかなか家に帰ることができないって、忙しい時期があって、そうなってくるともう家族と溝ができてきて、一番下の子が就職する時に僕はもう家を出たんだと。そっから3年ぐらいはずっとみんなのこと思い出したら寂しかったけど、今はもう自由に生きてて、今はスポーツジムの清掃の仕事を夜中やっていると。だから今はもう朝か清掃の仕事して朝方帰ってきて、このスータマで安いお惣菜なんかを買って家でそうテレビ見ながら食べるのが至福の時やと。もう自由でこの人生が今はいいって言うんですね。いろんな人の人生をそうやってスーパー頭でで、会話見まして、あともう一個鹿児島空港の取材もあったのよね。なんかこう船鹿児島の空港で飛び立つ人、あと鹿児島空港に降り立った人たちに取材する72時間なんかブラジルからの交換留学生を迎える鹿児島のファミリーがいたりとか、もう何十時間で飛行機乗り継いできてね。そうけど10ヶ月鹿児島に交換留学でいると、けど大概交換留学された、ブラジルの人たちとかは10ヶ月後には鹿児島弁になって帰っていくとかね。また今はこう笑顔で会えてよかったってハグしてましたけど、10ヶ月後帰る時ってすっごいまた寂しかったりするんだろうなって。空港ってね、本当に出会いと別れ、ましてやこの今3月4月5月節目となる時期って、春って明るいイメージもあるけれども、やっぱり悲しい、別れの、ね、時期でもあるから、空港って本当そういった人間模様を表すシーンですよね。それであとね、いろんな話もあったけど、そうね、結婚式、鹿児島ので育った女性が、昔名古屋で看護師さんをやってて、で楽しかった、職場にも恵まれて人に恵まれて楽しかったけれども、家とその職場を行き来するあれで一人でご飯を作ったりとか、ずっと孤独に感じてる時期もあったと。でもう一回どうしようかと、実家に戻るのもいいけれども、人生変えるために20半ばぐらいでカナダにそうワーホリで行ったと。そう、そしたら10年ぐらいいたんかな、英語も喋れるようになったし、最初は全然全く喋れなくて不安やったけれども、今のそのカナダ人の旦那さんとも出会って結婚するとなって、今日本で結婚式を挙げるっていうので帰ってきてたと。人生どこでどうなるか分からんけれども、一歩踏み出してみてよかったとかいうね方がいたりとか、やっぱ就職で鹿児島というところから都会の方に出ていく同級生の男の子たち、女の子たちを送る若者がいたりとかね、いろんな人間模様。私もよく最近ね、海外に興味があって空港に訪れる時が多々ありますので、なんかいろんな、私はね一人で大会行くことが多いからあれだけど、周りを見てるとちょっとハグしたりとか、涙でなんか最後のね言葉を交わしたりとかいうシーンを見たりとかしますので、なんか今回のこの72時間も見てて共感するところ、あと感慨深いなと思うところもいっぱいございましたね。皆さんはなんか空港での思い出ってございますでしょうか。もしありましたらコメント欄の方にもお寄せいただけたらなと思います。あと展望台デッキで娘が都会に出ていきたいって、女で一つで育ててきた10年前に旦那さんが亡くなって、そのお母さんが最後までお娘が乗った飛行機を見送る、とてもいいシーンなんかもございましたね。みんな本当に笑顔で健やかにいろんな土地でハッピーに生きるのが人間ですよね。夢と希望、そしていろんな人の思いを乗せて飛ぶ飛行機、いろいろ考えさせられる ドキュメント72時間鹿児島空港の回でした。はい、ということで今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ、失礼します。